ただいまより2024年11月24日第4聖日の第一礼拝を始めます。545番、主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなればなり。アーメン。講読文32、詩139編。講読文32、詩139編。主よ、汝は我を探り我を知りたまえり。
汝は我が座るのも立つのも知り、また遠くより我が思いをわきまえたも。
汝は我が歩むをも我が伏すをも探り出し、
我が物々の道をことごとく知りたまえり。
とは我が舌に一言ありとも、
身を主よ、汝ことごとく知りたも。
汝は前より後ろより我を囲み、
我が上にその御手を置きたまえり、
かかる知識は意図くすしくして我にする。
また高くして及ぶことあたわず、
我いずこに行きて汝の御霊を離れんや。
我いずこに行きて汝の御前を離れんや。
我天に昇るとも汝かしこにいまし。
我我が子を海にも送るとも身を汝かしこにいます。
我あけぼのの翼を借りて
海の果てに住むとも、
かしこにてなお汝の見て我を導き、
汝の義の見て我を保ちたまま。
暗きは必ず我を覆い、
我を囲める光は夜とならぬと我言うとも、
汝の御前には暗き者を隠すことなく夜も昼のごとくに輝ける。
汝には暗きも光も異なることなし。
神よ、汝のもろもろの身思いは我に尊きこといかばかりぞや。
その身思いのすべきべきは中に大きかな。
我これを数えんとすれども、その数は砂よりも多し。
我目覚めるときもなお汝と共におる。
神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、
我を試みて我が諸々の思いを知りたまえ。
願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、
我を常しえの道に導きたまえ。
賛美歌7番。聖書121ページです。ルカによる福音書9章1節から。イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。どこかの家に入ったらそこにとどまって、その家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出て行くとき、彼らへの証として足についた埃を払い落としなさい。12人は出かけていき、 村から村へと巡り歩きながら、至る所で福音を告げ知らせ、病人を癒した。そこまでです。お祈りいたします。恵み深き父なる神様、主の御名を賛美申し上げます。皆さんとこうして礼拝に集うことができました幸いを感謝するとともに、過ぎました一週も神様に守られ導かれて、ただいままで過ごすことができましたこと、ありがとうございます。しかしどうしても身を固くして思い煩うことの多い不信仰な歩みをしてしまいます。お許しください。この朝、一人一人の心の隅々までどうぞ主の平安で満たしてください。全能なる神様がなさることにすべてをお委ねし、心静かに祈ることを教えてください。ただいまから須賀拓海牧師を通して御言葉を伺いますが、どうぞ語られる牧者を聖霊によってお強めください。語る言葉を力あるものとしてください。また聞く私たちの心を整え、素直な思いで伺うことができますように。明日からまたそれぞれの持ち場に散らされますが、与えられた御言葉によって私たちを世に使わせてください。越谷教会のすべての働きが神様の御胸にかなってなされますよう導き祝してください。特に越谷幼稚園ではページェントの練習に励んでいます。また教会学校の子どもたちはクリスマスに向けて密かに準備をしています。神様に喜ばれる時となりますように祈ります。これからたくさんの行事が続きますが、この大事な時を教会員一人一人が祈り助け合って成長することができますように力を与えてください。この朝も辛い病と戦っておられる方や、厳しい試練の中にある方々を、また幼い者、弱さを覚える方たち、お一人お一人を主が見舞ってくださいますように、そしてまた共に礼拝を捧げることができますよう助けてください。父なる神様、世界では目を覆いたくなる戦いが続いています。どうか一日も早く平和が来ますように。平和を愛し喜んで生きるものとしてください。この足らざる祈りと感謝、主イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌79番 信仰告白、使徒信条。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、弟子の派遣、塚田久美牧師です。
今朝私たちに与えられました御言葉は、ルカにある福音書の第9章1節から6節の御言葉であります。1節と2節をはじめに改めて読ませていただきます。イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、うんぬんと。ここで言われている12人というのは、主によって選ばれた使徒と呼ばれる弟子たちのことであります。使徒という言葉は、使わされたものという意味です。ですからこの言葉の通りに、主イエスキリストはここで弟子たちをお使わしになられたということになります。それだけではなくて、聖書によると、主イエス・キリストは彼らにあらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになったのだと、そのようにも言われております。これらの働きは、主イエス・キリストがこれまでにしてこられた、まさに神様の御業でありました。要するに、使徒たちは今まさにそのキリストの権能と力をいただき、キリストと一つとなって、そのキリストの御業に参与する、そのようなものへと導かれたのだと、そのように言えるわけです。それでは、主イエス・キリストが彼らを使わす目的、その目的とは一体何でしょうか。悪霊に打ち勝つことが目的でしょうか。病気を癒すことが目的でしょうか。それらもまた、ある視点から申し上げるならば、一つの目的であると言えるかもしれません。しかし、それよりもまず先立って、彼らを使わした目的は、神の国を述べ伝えること。神の国を述べ伝えるためである。これがイエス様のまず持たれた一番の目的でありました。神の国というのは、神様のご支配を表しております。この支配とは、いわゆる暴君のような存在による、厳しい支配ではありません。神の国とは、キリストによる恵みや救いや、その愛に満ち溢れた支配を指しております。ですから、それはこの世界における非常に喜ばしい、知らせとなるわけです。それをキリスト教では福音と呼んでおります。主イエスキリストはこれまで、町や村を巡りながら、この神の国の福音を述べ伝え続けてまいりました。そしてこの神様の救いのご支配を具体的に表現する手段として、悪霊に打ち勝ったりとか、病気を癒すなどの奇跡を行われたと言えるわけです。ですから、主イエス・キリストにとって奇跡を行うことが一番の目的ではなくて、それらはむしろ神の国の福音を告げ知らせる、そのための手段であり、 主によって使わされる弟子たちにおいてもそれは同様のなものとなるのだということを私たちはこの聖書の箇所から覚えたいと思います。ですからどれだけ華々しい技がそこでなされていたとしても、そこに神の国の福音、その福音の響きがなければ、その宣教伝道の技は主の御心にかなっていない虚しいものでしかないのだということを私たちは覚えたいと思うわけです。まあ、これから司会者のお祈りにもありましたり、これからいろんな教会のイベントがあります。祈りフェスティバルがあり、あるいは伝道礼拝があり、イブ礼拝、キャロリングなどさまざまな行事がありますけれども、それら一つ一つにおいても、そのところで神の国の福音の響きがなければ、その宣教伝道の技は主の目には虚しいものでしかないのだということを私たちは覚えなければいけないと思います。ですから今朝の御言葉もまた決して私たちと無関係ではありません。この御言葉は全てのクリスチャン、あるいは教会に向けたイエス様からの大切なメッセージだと言えるだろうと思います。まあ、そもそも教会というのは、このこれらの使徒たちの信仰を引き継いで生まれて、そして生き続けた群れであります。突然教会というものがボーンと現れたわけではなくて、イエス様によって選ばれ使わされた使徒たちの信仰を継承してきた群れなのだと言えるわけです。私たちは使徒たちの信仰を受け継ぎ、それを歴史を超えて共有し合っている群れなのであります。そうでありますから、今朝の御言葉は決して私たちと無関係ではないと言えるわけです。まあ、このような仕方で申し上げますと、時々、まあ、自分たちは、あるいは自分はこれらの使徒たちのように特別な人間ではないと、信仰においても不安定で不確かで弱いものでしかないと、決してこの使徒に、つながるものではないと、まあ、そのようにお考えになる方もいるかもしれないです。あるいはそれを聞いて信仰を持つこと自体に不安を感じてしまう求道者の方もいるかもしれません。しかし、安心してください。主によって選ばれた使徒たちですら、その信仰は決して完全ではありませんでした。この使徒たちの中には主イエスを裏切るイスカリオテのユダがおります。主イエスとの関係を見たび拒んだペテロという人物もおります。復活を信じることのできなかったトマスもおります。彼らは完全ではないわけです。特別伝道礼拝のチラシを見ていただいた方、そして今日の週報を見ていただいた方、もうご存知かと、もうお気づきになられた方もいると思いますけども、チラシの伝道礼拝のタイトル間違ってしまっております。私がミスをして、祈れない夜を眠れない夜にチラシにはなってしまっております。不完全です。牧師もミスしますね。私が作ったら本当にもう講師には失礼なことではありますけれども、ミスします。不完全ですね。ですから私たちの中にある、例えば何か特別な価値によって私たちが今選ばれているわけではありません。神様の恵みと憐れみによって、神様が私たちに価値を生み出し、選び出し、信仰を与え、そしてそれぞれの場へと使わせてくださるんです。完璧だから、特別だから選ばれたわけではありません。そこにいるあなたに神様が価値を生み出して、選び出して、その救いの恵みを一方的に与え、そしてその恵みの中で私たちを用いてくださっているんだということを覚えていただけたらと思うんです。自分は何もできないとか、使徒たちのように素晴らしい行いはできない、スカ牧師のようにかっこよくなれない、そんなこと思わないでください。皆さんは神様の目によって、目に価値を生み出していただいて、選び出していただいて、救っていただいて、信仰を与えていただいて、そしてそれぞれの場に今使わされているのだと、あるいは求道者にとってはこれから使わされていくんだと、まあ、そのことの幸いをもう一度私たちは思い起こしていきたいと思うんです。続いて3節から5節の御言葉を読みします。次のように言われた。 旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。どこかの家に入ったらそこに留まって、その家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出て行くとき、彼らへの証として足についた埃を払い落としなさい。主イエス・キリストはここで旅という言葉を使っておられます。この旅は神の国の福音を告げ知らせる旅であります。要するに伝道する旅、伝道というのは旅なんです。使徒たちの信仰を継承している私たちもまた、誰でもこの使命をいただいて、それぞれの場に、この世界に、社会に派遣されている、いわば旅人なのであります。旅をする場合、いろいろなことを想定していろいろな準備をしなければいけません。私は結構こう見えて心配性なところがあって、旅先でパンツ落としてしまうんじゃないかとか、シャツなくしてしまうんじゃないかと思って、1泊2日なのに3泊4日ぐらいの想定で準備をしちゃう性格の人、実はそういう人間で、もうバッグとかもパンパンな状態で行ってしまうんですけども、イエス・キリストはですね、そういう備えをする必要はないのだとここで仰せになってます。つまりこれは 何も持っていかないでいいっていう話ではないんですね。何もないまま、もう本当にその下着一丁で行きなさいとか、そういう話ではもちろんないんです。極端な言い方をすれば、言い方を変えるなら、その伝道の使命を自分の準備とか蓄えとか、その能力によって果たそうとしてはいけないんですよっていうことをイエス様は申し上げたかったわけです。そういうことを申し上げる、そうでなくて、あくまでも主イエスが与えるその力とその権能によって、その使命を果たすということを大事にしなさいと、そのようにおっしゃられている。自分の持っているものとか能力とか備えとか蓄えとか準備とか、そういうものを伝道の武器とするのではなくて、イエス・キリストがあなたに与えてくださるその力とその権能によって与えられた務めを果たしなさいと言っているわけです。言い方を変えるならば、何も持っていくことなく自分の持っているものに頼るのではなくて、ただ主イエス・キリストのその力、神様の力に信頼して神の国の福音を述べ伝えていきましょう。それが主の望まれる伝道なんだと、まあ、そのようにおっしゃってるわけです。使徒パウロは、福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力であるとロマ書の中で記しています。つまり福音そのものにすでにもう神様の力がある、救う力があるんだと。私たちの側に力が問われているのではなくて、福音そのものに、言葉そのものに力がある。その力により頼んで、それを携えて社会へ出ていく、家庭へと出ていく、それが私たちに委ねられている伝道のあり方なのだと言ってるわけです。ですから、何か特別なことが、優れたことができなければいけないということでは必ずしもないわけです。キリストによって選ばれ、信仰をいただき、使わされているこの自分が、福音における本当の喜びを携えながら、それぞれに置かれている場所へと使わされていく。主のために、隣人のために自らの命を捧げていく。いや、それだけではなくて、ただその喜びを携えながら主に祈って、すべてを委ねるっていうことでも、良いわけであります。それもまた伝道の形であると言えると思います。私たちは決してそれぞれの家から教会に来ているというだけではありません。私たちはそれぞれ派遣された場所から今教会に帰ってきてるんです。そしてこの教会で礼拝で安息をいただき、そしてまた再びそれぞれの社会や世界へと派遣されているのであります。その世界は必ずしも私たちを受け入れてくれる社会とも限りません。時には受け入れてもらえない、そういう痛みを背負わなければいけない時もあるでしょう。何よりも主イエスご自身がこの世界で人々に拒絶されたわけです。主もまたその痛みをよくご存知であるだろうと思います。しかしそのような世界と私たちは対峙し、戦い、勝利する、 それも必要ないんです。主の弟子として使わされたものとして華々しくこの世界に勝利しなければいけないなんて考える必要はありません。逃げたらいいんです。足の、誇りを払ったらいい。この行為は、足の誇りを払う行為、これ異邦人の土地に行ったユダヤ人が自分の国に戻った際に行う行為だと言われています。ですからこれ帰ってきた時の行いなんです。ただここでは、裁きを主に委ねる行為だと考える学者もおります。ですから戦う必要はない。逃げたらいい。教会に帰ってきたらいいんです。ああ、それぞれの場所で自分はキリスト者として何も証ができてない、この場所では誰も私を受け入れてくれない、この信仰を家族は社会は受け入れてくれない、なんとか受け入れられるように努力しなきゃいけない、思わなくていいです。帰ってきたらいい。教会に帰ったらいいんです。そして裁きを主に委ねたらいい。戦う必要はない。その裁きは主の御手に委ね、私たちはこの教会に、御言葉のもとに、キリストのもとに帰ってきたらいい。自分はそこから離れ、新しい場所を主に与えてもらえたらそれでいい。一番良いところに立って伝道の使命を果たしたらいい。そのようにイエス様はここでおっしゃられている。伝道というのは、いうものには様々な形があります。 SNS で伝道する教会もあれば、文書伝道を進めている教会ももちろんあります。職場の人や学校の人を積極的に教会に招こうとする人もいれば、家族のために隠れて祈っている人もいるかもしれません。どのような形を取るにせよ、大事なことは神様がこの私を憐れみによって選んでくださり、この自分をこの世界で必要としてくださり、この自分を今この場所へと使わし、この人のもとで主イエス・キリストにおける救いの証をさせる、そのように主が導いてくださっているんだということを覚えて、その事実を受け止めていくことであります。そしてその務めを自分の力によってではなく、イエス様の力、神様の力に信頼して忍耐強く続けていくことであると言えるでしょう。そのような歩みを積み重ねていく中でこそ、人間の思いでは計り知ることのできない神様の偉大な御業を私たちは見せていただけるのではないかと思います。預言者エレミアが使わされるときに、私はもうできません、神様も私なんか全然ふさわしくないですって言ったエレミアを神様は使わすわけですね。そのときに、あなたは偉大な神の技を見るだろうと、そのように約束してくださった。それと同じです。神様の力に信頼し忍耐強く続けていく、その先に人間の思いでは計り知ることのできない神様の偉大な御業を私たちは見せていただける。そもそも私たちがこうやって救われているっていうこと自体が奇跡なんですよ。私たちは次にその奇跡を見るものへと今招かれ導かれているんではないでしょうか。日本におけるクリスチャン人口はわずか 1% あるいはそれ以下だと言われています。日本の教会は小さな群れであります。そして今の時代は伝道不振だと言われる。日本キリスト教団も教勢が徐々に減り始めていて、献身者も生まれず、教会の中に人が減っていく、そういう現状を今歩んでいるわけです。全然人来ない。教会どんどん少なくなっていく。寂しいね。1% という小さな群れでありますけども、私たちはこれから99% の可能性を、奇跡を見せていただける幸いに生きることが許されていると思ったら、むしろ期待を持てるんじゃないでしょうか。伝道不振だ伝道不振だって嘆いて、お金作って華々しいなんか伝道集会をやるよりは、私たち一つこの群れが、小さな群れが祈りを合わせて主の力に頼っていくということも、やっぱりこれから大事なんではないだろうか。日本キリスト教団に対してあんまり、悪いことは言いたくないですけども、もっと神様を頼った方がいいと思います。はい、私たちはですね、今も主によって必要とされた一人です。そのことをここで覚えたいと思います。目的がない人生ではなくて、主のために、隣人のために、常に目的を持って生きることができる。自分の存在を受け止め、自分の存在に価値を生み出し、そしてこの世界であなたが必要だと言ってくれるお方が今も生きて私たちと出会ってくださる。 私たちはそれぞれの社会から今この教会へと逃げてきたんです。そして復活の主と出会い、あなたは私、あなたは私にとって必要な存在なんだ、もう一度価値を生み出していただき、その幸いを覚えながら私たちはこれからまた新たな旅に一緒に出たいと思います。その旅は一人で歩む旅ではありません。一緒に労苦している仲間がいる、神の家族がいる、そのことを共に覚えながら歩んでいく新しい旅です。その旅に共に歩み出していきたいと思います。求道者の方もぜひその幸いがご自身に向けられた幸いであることを少しでも味わっていただけたらと思うんです。信仰があるから選ばれるわけじゃないです。招かれ選ばれているからこそあなたのうちに信仰は主によって生み出されていくものなんです。だからここにいる一人一人が主によって招かれ選ばれている、あるいはこれから選ばれようとしている大切な存在です。その恵みを共に分かち合いながら歩んでいきたいと思っております。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝を申し上げます。あなたの目には小さな私たちが、それでもキリストによって救われ信仰をいただき、あなたの尊い御業のために用いられているその幸いに心から改めて感謝を申し上げます。伝道不振だと言われているこの時代ではありますけれども、私たちが私たちの手の技を止め、ただひたすらにあなたの力により頼みながら、与えられたその使命のためにその身を捧げることができますように。どうか今もまだあなたの恵みを知らずに生きている方々が、本当に変わることのないあなたの救いの恵みで心が満たされますように。どうかあなたが私たちを用いてあなたの力を表してください。私たちの力を表すのではなく、あなたの力を、あなたの御業を表してください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌79番、あ、ごめんなさい、217番です。
姉妹と共に第一礼拝に招かれ、あなたに賛美を捧げられることに感謝をいたします。今日は坂田君牧師を通してあなたに御言葉をいただきました。どうか私たちがあなたに より頼むに、この私たちが派遣されて世界において成果を求めるのではなく、あなたにより頼み生きていけることに感謝を持って、あなたの御国を述べ伝えることができますように、これからも支え導いてください。たくさんいただいております恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうぞあなたの御用のために用いてください。このお祈りを尊き救い主主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。
正英541番
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アーメン。礼拝を終わります。